それではメッセージを取り次がせていただきます。今日のメッセージのタイトルは神の時に応える勇気です。神の時に応える勇気。3月15日まで遡りますが、その日に私は使徒行伝からこうして教会はというメッセージシリーズの29回目のメッセージをその礼拝の中でお話ししました。しかしその後グッドフライデーがあり、イースターがあり、またオンラインサービスが始まり、コロナウイルスの感染が広がり、なかなかそのシリーズを再開できずにおりました。そして今改めてそのシリーズを振り返りますと、実際のところ使徒行伝の中に伺い知れる私たちが習うべき初代教会の姿というものをほぼすべて皆さんにすでにお話ししていたということがわかりました。そこで祈りつつこれからのことを考えていたのですが、やはり私たちが今置かれているこの状況の中、私たちはどのように神様に向かい合っていくのかということを聖書の中から見ていくべきだと示されています。そこでこれからしばらくの間、出エジプト記より様々な状況に置かれたイスラエルの民が神との冒険をどのように続けていったのかということを見、そこから神様の指針をいただきたいと願っております。今から約3500年前、アブラムを祖とするユダヤの民数百万人が400年もの間エジプトに奴隷となっており、彼らには過酷な労働が課せられていました。しかしそんな過酷な状況に置かれておりながらも、神は彼らに恩恵を止められ、彼らの数は増えていきました。それは神の祝福でありました。しかし地に増え続けるその彼らの姿がエジプトの王パロの目に留まり、彼はそれゆえに恐れと脅威を感じました。それゆえにパロはエジプト全土にこのような命令を出します。ヘブル人に、男の子が生まれたならば皆ナイル川に投げ込め、しかし女の子は皆生かしておけ。当時パロは人間でありながら神と等しいものとされていました。それゆえにその命令は絶対でありました。この命令に従うか否かはオプションではなく、それは従わなければならないことでした。私はよく自分がコントロールできることに集中しましょうと皆さんに申し上げます。それに対して自分の範疇を超えたこと、すなわちコントロールできないことは神様に追いだねしましょうとお話しします。このパロの命令は当時のユダヤ人にとりまして自分ではコントロールができない命令でした。人の歴史にはたびたびこのような上に立つ権力者の意向によって我々の歴史が翻弄されるということが起きてきたのです。自分だけではコントロールできないことが私たちの人生にはたびたびあります。それはこのような独裁者の命令であったり、自然災害であったりします。現代の私たちにとりましては、今の世界経済の動向であったり、またその原因となっているようなコロナウイルスというような疫病もそのことに当てはまることでしょう。出エジプト記は、このパロという独裁者によって、自らコントロールできない状況に置かれたある 家族に光を当てています。出エジプト記2章1節から10節。さてレビの家の一人の人が行ってレビの娘をめとった。女は身ごもって男の子を産んだが、その麗しいのを見て三月の間隠していた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルスで編んだ籠を取り、それにアスファルトと樹脂とを塗って香をその中に入れ、これをナイル川の岸の葦の中に置いた。その姉は彼がどうされるかを知ろうと遠く離れて立っていた。時にパロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。侍女たちは川辺を歩いていたが、彼女は葦の中に籠のあるのを見て使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。彼女はかわいそうに思って言った。これはヘブル人の子供です。その時、幼子の姉はパロの娘に言った。私が行ってヘブルの女のうちから、あなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んで参りましょうか。パロの娘が、行ってきてくださいと言うと、少女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行って、私に代わり、乳を飲ませてください。私はその報酬を差し上げます。女はその子を引き取って、これに乳を与えた。その子が成長したので、彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はその子となった。彼女はその名をモーセと名付けていった。水の中から私が引き出したからです。子供の誕生は親にとっては大きな喜びです。その喜びは3500年前も今も何ら変わりません。日本人もユダヤ人も変わりません。パロが出した命令は、男の子が生まれた場合はその子は皆ナイル川に投げ込めというもの。私が当時の親だったらどうするだろうか。確実に私もこの夫婦と同じことをしたと思います。命令だからといって、生まれたばかりの我が子をその誕生の日に川に捨てに行くことができる親がいますでしょうか。死んだ人は埋めれば隠せるかもしれない。しかし生きている人間、しかも生まれたばかりの子供を隠し通すことはできません。当然、新生児は状況を理解することなどできませんから、泣くときは泣くのです。親の心を知らず思い切り泣くのです。それでもこの夫婦は頑張った。どうにかこうにかその子を隠し通した。しかし、三月が限界でした。自分たちがその子を川に置いてくることなどはできない。張り裂けそうな心を抑えて、その子の姉に息子を託します。いよいよ、その日が来ました。我が子はこれから起きることを何も知らずに、その日に限って泣くことなくニコニコと笑っています。その子の上には父と母の涙がポタポタと落ちたことでしょう。姉は託された弟が入れられた籠をナイル川に浮かべます。しかし彼は血のつながった弟、 そこから立ち去ることができずに、それからどうなるのか、しばらく葦の茂みから様子を伺っていました。聖書はその時のことをこう記しています。時に、パロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。侍女たちは川辺を歩いていたが、彼女は葦の中のカゴにのあるのを見て、使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。彼女はかわいそうに思っていった。これはヘブル人の子供です。このタイミングで、その場所にやってきたのは、パロの娘でした。そうです。すべての男の子はナイルに捨てろと命令を出した、その張本人の娘です。聖書は、その時のことをこう記しています。時に、パロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。ここに、時にと書かれています。普通に読んでいれば何も引っかからずに通り過ぎてしまう言葉です。しかし、ここに私たちは、神の御手を見るのです。自らコントロールできない状況に置かれた家族、絶体絶命に追い詰められた者たち、しかし、時に、神は彼らが思いもしなかった扉を開けられた。その時パロの娘が体を洗おうと川辺に降りてきたということ、人はそれを偶然と呼びます。しかし私たちが信仰の目を持ってこのことを見るのなら、そこに天地万物を支配しておられるパロの命をも握っておられる神の存在を私たちは見るのです。この様子は、この親子は自分でコントロールできないただ中にいました。しかしその中に、すべてを御手の中に収められておられる神が介入された。私たちがもし、この時にという言葉を、いつも偶然だとか、ラッキーと言って片付けているのなら、私たちは自分の人生の中にこれまで起きてきた神の時というものを、すなわち神の介入をことごとく見過ごしてこれまで生きてきたと言えます。彼らに時があったように、私たちにも神様はいくつもの神の時をこれまで備えていてくださっていたということを、あなたは知っていましたか？今私たちが直面しているこのコロナの状況に対して、私たち一人一人は無力です。ただ今私たちにできることは、家の中に留まり、外出時には必ずマスクをして、なるべく短く買い物を済ませ、再び家にこもることです。しかし、時に、神は、そのような私たちのただ中に、働かれているということを、あなたは、知っていますか？彼らが向き合わなければならないことは過酷なことで、 それは彼らの想定外のことでありました。しかしそれは神の想定外ではなく、そこから神は新しいことを始められたのです。幼子はいつも父母を悩ましていたことを足の草の間でもしました。そう、幼子は泣いた。思い切り泣いた。パロの娘はその幼子を見つけたのです。そして彼女はその子がヘブルの子だということに気がつきました。その時彼女の心が反応します。彼女は感じました。この子がかわいそうだと。彼女の父はヘブルの男児の息を立てと命じました。しかし彼女の心には神があらかじめ人間に与えた良心というものがありました。彼女は神として崇められている父の命令に従わず、彼女の心にその思いを与えた神の内なる語りかけに従ったのです。この一連のことに対して、聖書はさらに私たちに語りかけます。その時、幼子の姉はパロの娘に言った。私が行って、ヘブルの女のうちから、あなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか。神の御手が動いた時に、すなわちその幼子にとりまして敵とみなされるパロの娘がやってきた。しかし神は彼女の心に憐れみの心を起こさせた。ちょうどその時、彼女の姉は勇気を振り絞って隠れていた場所から前に進み出ました。彼女は神の時に自らの意志を持って応答したのです。主にある皆さん、ここからです。ここから神が織りなす歴史は力強く動き始めたのです。どうぞ心に刻んでください。このことは神の介入と少女のリスポンス、応答によって始まったのです。本来、奴隷の身分の姉はパロの娘などには近づけません。しかし彼女のうちに神は人知を超えた勇気と力をお与えになったのでしょう。彼女は大胆にも神と崇められる父を持つパロの娘に進言します。私が言って、ヘブルの女のうちから、あなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか。お前はどんな分際で誰の前に立っているのか分かっているのかと、その場で剣が振り落とされてもおかしくない。しかし、パロの娘は、この奴隷の娘の勧めを聞き入れ、すぐさま言います。乳母を連れてきてください。姉の足は、ガタガタ震えていたかもしれない。しかし転がるように駆け出し、溢れる涙を拭きながら、悲しみに打ち伏せている母のもとに、彼女は走った。息を沈める間もなく、ことの成り行きを母に説明したことでしょう。一度は手放した。我が子が再び帰ってきて、その子に自ら乳を飲ませることができる。それはどんなに大きな喜びだったでしょう。母も父も姉も、その家族の目からは、止めどもなく涙が溢れたことでしょう。およそ考えられない。驚くべきことが起こりました。これが最後と目に焼き付けた我が子をもう一度抱く母。もう一度我が子に父を復 含ませることができる幸い。しかもその子はエジプトの保護のもとに置かれ、養われるという保証とともにこの子が帰ってきた。母はエジプト王朝から賃金をもらい、我が子を育てることになったのです。皆さんご存知のように、この子は後にモーセと呼ばれ、聖人となった彼こそがこのエジプトから自分と同族のヘブルの民を救い出すリーダーとなるのです。エジプト王朝はやがて自分に反旗を覆すモーセを保護し、反旗を翻すモーセを保護し、母の手を離れて成長したモーセは、王のもとでエジプトの帝王学をも学んでいくことになるのです。かつてパロは言いました。ヘブル人に男の子が生まれたならば、皆ナイル川に投げ込め。しかし女の子は皆生かしておけ。幼子はもちろん、当時の社会において、悲しいことでありますが、女性は男性の力のもとに置かれていました。故にエジプトの王は、男の子は殺せ、女の子は生かしておけと命じたのです。パロは、男だけに脅威を感じていたのです。女性は自分の脅威としてカウントしていなかったのです。しかし、今日お話しした出来事に、男の姿は全くありません。パロが生かしておいても害はないだろうと考えた力のない者たち、すなわち女性たちと生まれたばかりの幼子を用いて、神は新しい歴史を力強く動かされました。それはエジプト王朝の頂点に立つ人間と神の格の差を表しています。あたかも、パロよ、お前の試みなどは私の前に無に等しいとでも言うかのごとくに、彼女はパロが心にかけない者たちを用いられました。神はパロが心にかけない者たちを用いられたのです。人はこれを偶然と幸運がたまたま重なり合ってと言うかもしれません。しかし、私たちはここに確かに神のご介入を見るのです。主にある皆さん、皆さんは神の時を見極めていますか？今私たちが置かれている状況は、私たちにとりまして試練と呼ばれるものです。しかし、神の御手は止まってはいない。神の御手は動いている。その御手の技に目を止めていますか？注視していますか？そしてその時を見たのなら、それに応答しようと備え願われていますか？あなたがこれまでに偶然だとか、運が良かったと言って片付けていたことの背後には、神がおられたということを知っていますか？その神の時を 私たちはこの旅も見過ごし、まあ何事もなくてよかった、ラッキーだったわと片付けるのでしょうか。私はこのコロナを通して神は私たちの心に介入していると信じるものです。神は私たちに新しい生き方をさせようと願っていると私は信じます。コロナ以前、私たちの世界は効率という名のもとにスピードとか便利さということが市場の価値と思われる世界を形成しつつありました。そうです、人は立ち止まるとか静まるということを時間の浪費と考えるようになりました。神の御心を思い巡らしたり、主のためになすことは脇に追いやられ、私たちは自分のことに没頭しました。主にある皆さん、今私たちは神を脇に置いて、ここ何年も蓄えてきたことが私たちの前でもろくも崩れ落ちていく様を目の当たりにしているのです。神様は私たちが立ち止まり静まり、神を思い神に立ち返ることを最初から願われていたのです。なぜそれがわかる？なぜならそれこそが神が聖書の中で常にユダヤの民に願われていたことだからです。しかし私たちは一向に手を休めず、自分のことで精一杯、己が願うことばかりをし続けました。信仰者と呼ばれる私たちも、都合のいい時だけ神という名を持ち出し、不都合なことがあると、よ、神は何をしているのかと開き直る、主にある兄弟姉妹。そのような生き方が、神を前にして、いつまでも続くはずはありませんでしょう。もし私たちの姿が神の目にそのように映っていたとするのなら、神は私たちを愛しているよ、愛しているがゆえに、私たちの働きの一切が止められるときに、こう語りかけてはいないでしょうか。静まって。私こそ神であることを知れ。私は諸々の国谷のうちにあがめられ、全地にあがめられる。かつてイエス・キリストは言いました。あなた方はこの世にあっては悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。私は最近ずっとこのイエスの言葉を思い巡らしています。この世には悩みがある。イエスはそれを知っている。そう、我々には病があり、老いがあり、死がある。そして疫病がある。そもそも生きていくことそのものがすでに試練であり、悩みの連続でありましょう。しかしそれに対して神の子イエスは、私を信じなさいとか、私に従いなさいとは言わなかったのです。イエスは言われた。勇気を出しなさい。勇気を出しなさい。私はあなたの心に、私の時に、一歩前に出る勇気を、あらかじめあなたの心の中に備えているのだ。だから、その時が来たら、あなたは 勇気を出しなさい。恐れるな。勇気を出して私の前に出なさい。私に近づきなさいと主は言われる。モーセの姉は奴隷の身でありながら自分の命を顧みずにエジプトのパロの娘の前に進み出たのです。その時に彼女の心にあったものは一歩前に出る勇気でした。神の時とこの少女の勇気とともに神の歴史は動き始めたのです。主にある兄弟姉妹、私たちも同じです。神の時と私たちの勇気、そこから私たちは新しい生き方を始めるのです。そこから神とあなたの新しい歴史が刻まれて行くのです。今朝勇気を持って一歩主に近づこうではありませんか。神は私たちにこの度一世一代のチャンスを与えてくれているのだと私は信じます。今がその時ではないと誰が言うことができますでしょうか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちは今あなたの前に頭を垂れています。あの出エジプト記の中からエジプト王朝の頂点に立っていたパロの権力と、その権力に振り回されていた親子の姿というものをこの朝私たちは見てまいりました。私たちはその中であのパロの権威よりもさらに大いなる権威を持ったお方を見てまいりました。神様、あなたこそがすべての権威者であり主権者であります。あなたの御手が動くときにことが始まります。神様、どうかあの一人の娘がその時を見逃さずに前に進み出たように、私たちもあなたの時をこの時しっかりと見極めて勇気を持ってあなたに近づくことができますように、どうぞ導いていてください。このコロナの状況を通してあなたは私たちに知ってほしいこと、また私たちがなすべきことを教え示してくださいますこと、あなたの御手が動くときをしかと見て見届けて、私たちもそれにリスポンスすることができますように、何卒よろしくお願いいたします。そしてあなたと共にさらにあなたに近づいてこの人生を歩んでいくことができますように、そのあなたとのさらに強い絆がこの時のこの状況の中でさらに育まれていくことができますように、何卒よろしくお願いいたします。どうぞ今共にこの祈りを捧げている主にある兄弟姉妹一人一人の心にあなたが語りかけていてください。一人一人の祈りに合わせて我らの救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 ぎこい、願わくば、この世にすでに打ち勝ち、私たちに勇気を出しなさいと、今も語り続けていてくださる、我らの主イエス・キリストの恵み。この世界がいかように変わろうとも、古の昔から変わらず、とこしえに、この世界の牽引者であられる、我らの父なる神のご愛、この主イエスの愛と神の恵みを日ごとに私たちに注いでくださる聖霊様の大いなる力添えと御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。